All right, good morning.
皆さんおはようございます。
It's good to see you all today.
はい、皆さんと今日もこうやってお会いできて嬉しいです。
Are we ready to go? All right, so why don't we start off with a prayer?
はい、じゃあお祈りで始めましょう。
Father, we just thank you for this time that we can study your word.
天のお父さん、あなたの御言葉を学ぶ時間をこうやって与えられたことを感謝します。
We believe that you are a God that speaks.
あなたは、語られる神様です。
And so, God, I pray that you would speak to our hearts today.
ですから本当にここにいる私たち一人一人にあなたが今日語りかけてください。
Holy Spirit, open the eyes and ears of our hearts.
聖霊様、私たちの心の目と耳を開いてください。
Help us to see and hear and understand everything you want to tell us.
あなたが語りたいと思っておられることを私たちが、一つ残らず理解することができるように助けてください。
In Jesus' name.
イエス様の名を通してお祈りします。
Amen.
Amen.
It's hard to believe, but Christmas is right around the corner.
ね、もう信じられないと思うと思うんですけど、クリスマスがもうそこまで迫っています。
And you start going to the start going to the stores, you start seeing Christmas stuff all over the place.
お店とかね、僕はAmazonのあのミュージック見ててクリスマスっていうのがバーンって出てきて、おおって思って、もうそんな時期って思いました。
So always I'm wondering, where did the year go?
ね、この一年、もう、この一年どこ行ったんみたいな速さでしょってこう流れてしまってるように思います。
Now when I was a kid, I used to make a list of things that I wanted Santa to bring me.
私は子供の頃、サンタさんに欲しいものリストっていうのを作ってました。
I don't recall how often I did this or how long I did this, but I do remember the day I stopped believing in Santa.
どのぐらいその何回そのリストを作ったかとか、どのぐらいの期間でそれやってたかとかはよく思い出せないんですけども、いつそれをやめたかっていうのは覚えています。
One year I put my Christmas list into the stocking.
その時、そのやめた時なんですけども、何？サンタさんのあの靴下にショッピングリストを、欲しいものリストを入れました。
And when I woke up on Christmas morning, I looked at my gifts and I didn't get what I wanted to get.
でそのサンタさんの靴下をねクリスマスの日の朝になって見たんです。そしたらリストがまだそのままそこにあったんです、
ね、You went ahead of my list too、
ね、もう知ってるからごめん。
Not only that, like he said, my list was still in the stocking.
あ、そうそうそう、それだけじゃなくてもうそう、まあ、朝になってプレゼントが入ってなかっただけではなくてリストがそのまま靴下に入ってたということに気がついたんですね。
And so I said to my mom, "Hey, look, my Christmas list was still in the stocking."
で、あの母に向かって言うわけです。あの靴下見たら、まだ靴下の中にリストが入っているんだけど、どう思う？
And my mom said, "Oh, you should have shown us the list."
で、母が言うわけですね。そのリストを私たちに見せてくれないとダメじゃない。
And so went my belief in Santa.
その時に、その瞬間に、もう私はサンタさんの存在はないんやなっていうことが分かりました。
Kids making Christmas lists for Santa is kind of cute.
ね、子供たちがそうやってクリスマスの欲しいものリストを作ってるっていうのを見ると本当に可愛いなと思います。
But how often do our prayers look like Christmas lists for Santa?
でも私たちの祈りがそのクリスマスのサンタさんに対する祈、求めみたいな風になってないでしょうか。
God, please do this for me. God, please do that for me.
神様、これをこうしてください。神様、あれをこうしてください。
God, I have these problems. Please help me.
私はね、こういう問題があるので助けてください。
It's so easy to fall into that way of praying.
祈りがそんな風になってしまうのはとても簡単なことなんですけども。
But God isn't Santa.
でも神様はサンタさんではありません。
And while he will certainly listen to and answer our personal requests, he wants us to look beyond ourselves and our own needs.
神様はで私たちの、祈りをしっかり聞かれる方ですし、答えられる方、個人的なリクエストも聞かれる方ですけれども、神様はそれ以上の視点を持って私たちのことを見ておられます。
And that's one of the reasons you started having our prayer gatherings once a month.
そのことがあって私たちこのクロスロード教会では祈りの会というのを月に1回持つようになりました。
It's a time for us to get our eyes off of ourselves and onto God and what He's doing around us.
その時は本当に自分自身に対する視点というのを 一回横に置いて、神様が私たちのことをどう見ておられるかという視点を持って、その祈りの時を持っています。
But what exactly should our prayers for others look like?
じゃあ私たちの祈りっていうのはどういうふうであるべきなんでしょうか?
And should our prayers only be praying for other people?
祈りっていうのは他の人に対するものだけなんでしょう?
Or is there something else that maybe we're missing in our prayer?
もしくは私たちが祈りの中で何か見失っているものがあるんでしょうか要素として見失っているものがあるんでしょうか
That's what we want to talk about today.
それが今日のお話になります。
We're going to be looking at Paul's letter to the Colossians today.
今日の、お話は、パウロがコロサイっていうところの人たちに書いたコロサイ人への手紙というところです。
And Colossae was a city that was located in what is now modern day Turkey.
はい、コロサイっていうのはこの地図を見ていただいたら分かるように今日でいうところのトルコの町の名前です。
It was a very multicultural city at that time, and it was influenced by a lot of religious beliefs.
この時代のそのコロサイっていうのも、多くの文化が入り乱れていて、多くの宗教が存在している町でした。
And some of these false religious beliefs were starting to come into the church.
ですからそういう多文化、多宗教の町だったので、キリスト教の教会にもその他の宗教の影響っていうのが入り込み始めていました。
So one of the main things that Paul wanted to do in this letter was to deal with these false beliefs that were coming to these Christians.、
うん、ですから、パウロがこの手紙で最初に言いたかったことっていうのは、その間違った他の宗教の教えが教会に入り込まないようにっていうことをから始まっています。
But what I really want to focus on today is the prayer that Paul prayed for them at the beginning of this letter.、
うん、でも、皆さんに今日、この聖書の箇所を通して見ていただきたいところというのはこの一番最初のところです。パウロがコロサイの人たち、教会の人たちに何ていうふうに祈っているかというところです。
With all the Colossians' needs and all they were facing, how did Paul pray for them?
そのコロサイ人、コロサイの人たちが直面していた問題とかニーズに対してパウロがどのように祈っているかというところを見ていきたいと思います。
Let's take a look at the book of Colossians, chapter 1. We'll be starting from verse 9.
コロサイ人への手紙の1章の9節からです。
So for this reason, since the day we heard about you, we have not stopped praying for you. We continually ask God to fill you with the knowledge of His will through all the wisdom and understanding that the Spirit gives, so that you may live a life worthy of the Lord and please Him in every way, bearing fruit in every good work, growing in the knowledge of God.Being strengthened with all power according to His glorious might, so that you may have great endurance and patience, and giving joyful thanks to the Father, who has qualified you to share in the inheritance of His holy people in the kingdom of light. For He has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son He loves, in whom we have redemption, the forgiveness of sins.
はい、コロサイ人への手紙の1章の9節から14節です。こういうわけで、私たちもそのことを聞いた日から、絶えずあなた方のために祈り求めています。どうかあなた方があらゆる霊的な知恵と理解、力によって神の御心についての知識に満たされますように。また、主にふさわしく歩み、あらゆる点で主に喜ばれ、あらゆる良い技のうちに身を結び、神を知ることにおいて成長しますように。神の栄光の支配により、あらゆる力をもって強くされ、どんなことにも忍耐し、寛容でいられますように。また光の中にある聖徒の相続分に預かる資格をあなた方に与えてくださった御父に喜びを持って感謝を捧げることができますように御父は私たちを暗闇の力から救い出して愛する御子のご支配の中に移してくださいましたこの御子にあって私たちは贖いすなわち罪の許しを得ているのです
One thing that strikes me about Paul's prayer is how detailed it is
一つ私の心を打ったこと、このパウロの祈りが私の心を打った点というのは、すごく細かい点、細部にそれが渡っているということです。
How often when we pray for others, do we just pray something general, like, oh God, please bless Kota?
私たちが通常祈るときというのも、そのなんか全体的なことについて祈って、コータ君のことを、祝福してくださいとか。
Oh God, please be with Peter.
うん。ピーターのことを、共にいてください、守ってくださいとか。
Or how often does it simply just become prayers for specific needs?
うん。もしくはそのどれぐらいじゃあ皆さんは頻繁にその一つの特別な、絞られた目的に対して祈っているでしょう。
Lord, this person is sick. Please heal him.
この方が今病気なのでそれを癒してください。
Like I said, these Colossians probably had many needs, including needing to deal with these false teachings.
そのコロサイの人たちっていうのは誤った教えによってたくさんのそのニーズが、あったと思うんです。
But look at what Paul saw as their greatest needs.
でもパウロはその中でも一番大切なニーズに目を向けているということがわかります。
He said, "We continually ask God to fill you with the knowledge of His will through all the wisdom and understanding that the Spirit gives."
パウロはその今読んだ一章の9節でこういうふうに言っています。私たちはあなた方があらゆる霊的な知恵と理解、力によって神の御心についての知識に満たされるように絶えず祈り求めています。
I like how one paraphrase puts it.
こういうふうに、言い換えてみます。
We are asking God that you may see things from His point of view.
私たちは神様に、祈ります。私たちが物事を神様の視点を持って見ることができますように。
How often do we see things from God's point of view?
私たちはじゃあどれぐらい頻繁にその物事を神様の視点という考えを持って見ているでしょうか。私たちはどれぐらい頻繁に自分たちの問題、そこにある問題に対して神様の視点というを持ってその問題を見ているでしょうか。神様の視点を持って周りの人のことを見ているでしょうか。
That's what it means to be filled with the knowledge of God's will in our lives.
それが神の御心、霊的な知恵と理解を持って神の御心についての知識に満たされるということです。
God's way of thinking penetrates all of our thoughts, all of our feelings, all of our plans.
神様の視点を持って物事を見るならば、その、思いとか、感情とか、自分たち計画っていうのを貫く力が神様の視点にはあります。
But how does that happen?
じゃあそれはどうやったら起こるんでしょうか。
In the Japanese Bible and in many English Bibles, it translates Paul's words as we come to know God's will through spiritual wisdom and understanding.
日本語の聖書もそうですけど、多くの英語の聖書もそうなんですけど、パウロは私たちがその神の意思を知るっていうことは、霊的な知恵と理解を得るってことは、それは聖霊を通してだっていうふうに言われています
。Sounds so lofty, right? We need spiritual wisdom and understanding.
ちょっとなんかパッと聞いたら、すごい霊的なって聞いたら、高尚な風に聞こえるかもしれませんけども。
But I like how the NIV translation translates it here.
ここで使われている訳が私は好きです。
It says, we get this knowledge of God's will through the wisdom and the understanding that the Holy Spirit gives to us.
私たちの神の御心を御霊によって与えられる知恵と理解によって、知ることができるということです。
We're not talking about wisdom from humans.
それは人間の持っている知恵とか知識ではなくて、
We're talking about wisdom that comes from the Holy Spirit.
聖霊がによって導かれる知恵と知識によって物事に対処するということです。
And as Christians, we all need to hear the voice of the Holy Spirit.
ですから私たちクリスチャン一人一人は聖霊が何を私たちに語りかけているかということに耳を傾ける必要があります。
He's the one that when we read the Bible, he makes it relevant to us.
聖霊様こそが私たちが聖書を読んだときにこれはこういう意味だということを教えてくれる方です。
He's the one when we're reading the Bible or we're hearing the message on Sunday says, "Pay attention. This is for you."
聖霊様こそが私たちが聖書を読んだりメッセージを聞いているときにこれはあなたに語られていることですよということを教えてくださる方です。
When we're facing difficult decisions and problems in our lives, He is the one that brings to mind all the things that we have learned from His Word.
私たちが何か困難に直面するときに、このことに対してはこういうふうにすべきだということを教えてくれるのは聖霊様です。
And so when we pray for other people, that's what we should be praying for them.
ですから私が周りの人たちに祈るときも、その聖霊様によって導かれてそうするということを心に留めておく必要があります。
Especially when they're facing difficult problems or decisions in their lives.
特にその相手の人たちが生活、人生において困難を抱えているときはそうです。
I know a family that's having a lot of problems in their relationships right now.
私はある夫婦関係に困難を抱えている人たち、人のことを知っています。
But I'm not just praying, Lord, Please heal the relationships.
でも私はその人に対し、その人たちに対してその夫婦関係を癒してくださいというふうだけに、そういうことだけに祈りません。
That's important, of course.
もちろんそうやって祈ることは大切ですけれども。
But I've been praying this way.
でも私はこういうふうに祈ります。
Lord, these people gave their lives to you.
うん、この人たちはあなたに人生を捧げています。
But they're not really living that way right now.
でも今はそんなふうに生きることが彼らはできていません。
Right now, they're just living by their own wisdom.
自分たち、今は残念ながら自分たちの知識、知恵だけを持って生きています。
They're focusing on their own wants, their own hurts, their own needs.
自分たちの心や思いやニーズだけを満たすために彼らは今生きてしまっています。
But Holy Spirit, please speak to their hearts.
でも聖霊様、今彼らの心に語りかけてください。
Help them to regain your perspective in their lives.
聖霊様、あなたの、持っているもの、視点や見通す力を彼らに与えてください。
Help them to see their situation and each other with your eyes.
彼らがお互いを助けるっていう視点を持つことが、お互いをしっかり見るっていうことができるように助けてください。
Nothing's gonna change unless you fill them with your wisdom and with your understanding.
あなたが彼らを満たしてくださらなければ、彼らはその問題を解決する力を得ることは、知恵を得ることができません。
They're your people, Lord, so please open their eyes.
彼らはあなたの民ですから、彼らの目をあなたが、聖霊様、開いてください。
I also pray for a lot of the singles in this church.
私はこの教会のシングルス、独身の方のためにも祈っています。
I'm sure one of the things that many of them want is to get married someday.
そのシングルの多くの人たちの願いっていうのは、いつの日か相手の人を見つけるということだと思いますけれども。
I want that for them too.
でも自分もそうでした。
You know, because I know what it's like to desperately want to get married, to have a
ですから、その結婚相手を見つけるっていうことがどれだけ切実なことかっていうことはすごく理解できます。
But we call our singles group Imagine.
で私たちの、シングルスのグループっていうのは Imagine っていう名前がついてるんですけども、
Do you know why?
なぜだかその理由を皆さん知ってますか?
It's not just imagining the future.
それは将来のことを想像するっていう意味だけではなくて、
It comes from two Japanese words actually, Ima and Jin.
それはその発音の中にある今っていうのと人っていう日本語の言葉の意味も含まれています。
We want our singles to be people who are living in the present.
今この時をしっかり生きるシングルであってほしい。
Important as marriage is, we don't want all of their focus to be on getting married someday.
結婚というのは大切なことで、その結婚した後のことをにフォーカスするのも大事なことではありますけれども、
We want them to use their time well as singles now, getting to know Jesus better and to serve Him.
でも今のその独身である時代、今この時をしっかり神様から何を求められているか、何を神様が望んでおられるのかということを知って、その神様の視点を持って生きるということの大切さを知っていただきたいと思います。
And so one thing I pray for them is, Lord, I know they want to get married. This is important.
彼らが結婚を望んでいることは、とても、知っています。
In your timing, please bring them the right person.
ですから神様、あなたの時にあなたの思われ、決めておられる相手をこの人の前に、表してくださいというふうに祈ります。
But help them not be so focused on their desire to get married someday that they cannot see what you're doing around them.
でもそのシングルの人たちが結婚するっていうことだけにフォーカスを絞りすぎて、他のこと、今のことが見えなくなるようなことにはならないようにというふうに祈ります。
Help them see their lives through your eyes.
あなたの神様、あなたの視点を持って彼らが今を生きることができるようにと祈ります。
Show them what you want them to do in your kingdom now.
今この時に神様の御国にとって何が必要か、そしてこのシングルの人たちがそれに関して何をすべきかということを神様の視点を持って彼らに教えていただきたいと思います。
And that flows into the next part of Paul's prayer. That flows into the next part of
Paul's prayer. それがそのパウロの、次の、箇所につながっていきます。
In praying for the Colossians, he said, Lord, let them live a life worthy of you.
あなたの民としてふさわしく生きるっていうことを をに祈っています。
Put another way, Lord, they've received the name Christian.
その言い換えたところがクリスチャンとして生きるということになりますけれども。
They were named after you.
あなたによってあなたにちなんでそのように名付けられた人たちのことです。
Help them to live up to that name.
ですからその名前にふさわしく歩むことができるように彼らを導いてください。
And when people see them, let them see you.
周りの人たちが彼らを見るときにあなたを見ることができますように。
Paul then prayed that the Colossians would please God in every way.
パウロはコロサイ人が本当に毎日の生活を通して神様を喜ばせるようにというふうに祈っています。
The picture Paul is giving is of a servant always looking towards their master, wanting to please their master.
パウロが思い描いていたのはこうだったと思うんです。しもべが主を見るようにっていうところです。
That's the attitude we should have.
それが私たちが持つべき態度です。
Not constantly looking at ourselves and our own wants and our own needs.
自分たちのその思いや、欲望をそのだけを見る私たちが見るのではなくて、
But having eyes constantly turned towards God, wanting to please Him.
神様を喜ばせるっていうのはどういうことかっていうところに視点を持って私たちが、歩むことができるようにというところです。
Paul then gives us more detail on exactly what a life worthy of the Lord and a life pleasing to the Lord looks like.
神様を喜ばせる人生、神様をにふさわしい、神の名にふさわしい人生というのはどういうことかというところに、パウロはさらに踏み込んでいます。
The first thing is that we would bear fruit in every good work.
それは私たちがあらゆる良い働きを通して実を結ぶというところです。
What exactly does that mean?
それは、じゃあ実際はどういう意味なんでしょう?
The biggest thing that it means is that we are touching the people around us and making a difference.For God's kingdom.
その点において一番大きな役割というのは周り私たちの周りの人たちに私たちが触れるというところです。それによって神様の御国が広がるということです。
It's one of the things I pray for Pastor Fumi.
私はその、先生のために祈っていることがあります。
Do you know being a pastor is not easy?
牧師っていうお仕事があまり簡単なものではないっていうことを皆さんご存知ですか?
It can be a very stressful job.
まあ、ストレスに、満ちた仕事だと思います。
And Satan doesn't like what Fumi's doing.
サタンは多分フミ先生がしていることが大嫌いです。
And so he's attacking Fumi, he's attacking all pastors.
ですから、サタンというのはフミ先生もそうですけれども、牧師先生を狙って攻撃します。
And so I pray for him and I pray for other pastors that I know that they would bear fruit even in the midst of all that they face.
で私は本当に多くの困難に直面しているであろう、フミ先生やその他の牧師のために祈ります。神様の御国が広がるように。
I pray that, that through them and their churches, that people would be touched, that people would grow.
彼らや彼らの教会を通して人々が触れられて、変えられて成長していくっていうところを見たいからです。
And that God's kingdom would spread here in Nishinomiya, in Japan, in this world.
そうすることによって神の御国が西宮や関西や日本っていうサイズで広がっていくと思います。
I know another person in the States who's not a pastor or a missionary.
私はある、アメリカに住んでいる、牧師でもなく宣教師でもない人のことを知っています。
He's just an ordinary guy.
まあ本当に一般の人です。
But he's had a lot of struggles with his health recently.
で彼は最近、多くの健康問題に直面しています。
His wife has also had a lot of health problems.
で、奥さんも健康に関して問題を抱えています。
And yet I see them still reaching out and touching the people around them.
それでも彼ら夫婦は周りの人たちに触れるっていうことをし続けています。
And so I pray for them too.
ですから私たちは彼らのためにも祈っています。
Lord, in the midst of their health problems, help them to continue to bear fruit.And touch the people.
こういう困難な問題の中にあっても周りの人たちに触れるそのことを通して豊かに身を良い働きによって身を結ぶことが彼らが良い身を結ぶことができるのっていうふうに祈ります。
What else does it mean to live a life worthy of the Lord and to please Him?
神主にふさわしく歩んで神様を喜ばせる人生っていうのはどういうことなんでしょう
？It means to grow in our knowledge of God.
神を知ることにおいて成長するということです。2番目です。
But Paul's not just talking about mere head knowledge.
パウロは ただ単に神を知るということは、その頭の知識だけではないというふうに言っています。
He's talking about coming to know God in such a way that God truly becomes real to you.
神様はどこか聖書の上にいる物語の人とか、祈りの中だけにいる人っていうのではなくて、本当にリアルに生きておら、今存在しておられる方だということを知ることです。
But God is not just some character in the Bible or not just someone that you hear other people talk about.
聖書の上のそのインクと神の上だけの人とか、誰かの祈りの中、思いの中だけにいるちっぽけな存在ではなくって、実際にリアルに存在する神様です。
Instead, you're actually seeing Him work in your life.
ですから、その神様の働きを皆さんご自身の人生の中、生活の中で見出していただきたいと思います。
You're seeing Him lead you.
神様が皆さんの人生を導いておられるっていうところを実際に見てほしいと思います。
You're seeing His power in your life.
皆さんの人生の中に神様が力を及ぼしておられるということを見て知ってほしいと思います。
And because of that, it changes the way that you think and the way that you act.
そのことによって皆さんの、言動っていうのは、その視点を持つことによって変えられると思います。
You start to think and act in ways that please Him.
皆さんの言動が神様を喜ばせることというのはどういうことなのかということを考えて行われるようになると思います。
That's what it means to truly know.God.
それが本当の意味での神様を知るっていうことの意味です。
A man named Job in the Bible once said this.
ヨブっていう人が聖書の中に出てきてこういうふうに言っています。
He said, "My ears had heard of you."
私はあなたのことを耳で聞いていました。
But now, my eyes have seen you.
しかし今私の目があなたを見ました。
That's my heart for the people I'm praying for.
それが私が本当に祈る人たちの相手に対して持っている、持ってほしいっていう願いです。
I'm praying, Lord, let them truly know you.
彼らが本当の意味であなたのことを知ることができます。
Let them experience your love, your grace, your power, your leading in their lives.
あなたの恵みや愛や恵みや力を本当に経験することができますように。
They need more of you in their lives.
彼らはもっとあなたのことを必要としています。
And God, I need more of you in my life.
私自身もあなたのことを、私の人生においてあなたのことをよりもっと必要としています。
God, I want to know you more.
あなたのことをもっと知りたいです。
Paul also prayed that the Colossians would be strengthened with all power and God's glorious might so that they could endure and have patience through all the trials they went through.
パウロはコロサイ人が神様の力によって栄光ある力によって強められて前に進んでいく試みにあってもそれに対して前に進んでいけるようにというふうに祈っています。
I know some people who are going through some serious health problems where even the doctors don't really know what to do.
私は、お医者さんでさえ対処が難しいというふうに思う問題を抱えている人のことを知っています。
Of course, I'm praying for their healing.
もちろん私はその人たちの、癒しのために祈っています。
But I'm also praying that God would strengthen them through this time.
でも同時に神様に対して祈ります。この人たちのこの困難な時を用いて彼らが神様に近づくこと、より神様のことを知ることができるように。
That in His strength they could continue to stand firm in their faith.
そして神様の力によって力づけられてしっかりと立つことができるように。
We'd all like to think we're strong.
私たちは自分たちのことを十分強いっていうふうに思うことが好きですけども。
I would like to think that no matter what happens, I could stand strong in my faith in Jesus.
自分もその何があっても立てる、イエス様に対する信仰があれば何があってもしっかり立てられるというふうに思っています。
But I also know that I'm weak.
でも自分自身は弱い存在だということも同時に知っています。
And I know there are things that are bigger than me.
そして自分よりもはるかに大きな問題があるということも知っています。
And so I don't know for sure how I'd react.
で、それに対して自分は自分自身ではどうしたらいいかわからないこともあります。
But I do know that if God is with me and He is strengthening me, then I can stand.
でも一つ私が知っていることというのは、神様が私と共にいてくださって、その問題、共にいてくださって、私と一緒にその問題に対処してくださる。で、神様はその問題よりも大きな方だということです。
And that's what I'm praying for my friends right now.
そう、同じように私はそういうふうに私の友達のことに関しても祈っています。
Lord, give them your strength.
あなたの強さを彼らに与えてください。
They can't stand in their own strength.
彼らは自分自身の力ではしっかり立つことができませんけれども、
But they can stand in yours.
あなたの力があれば彼らはしっかり立つことができます。
And in the midst of all these trials that they're going through, help them to keep bearing fruit.
彼らがその試みの中にあってもしっかりあなたの力によって前に進む豊かな実を結ぶことができるように助けてください。
But not only that, I also pray that in the midst of their trials, that they could walk with joy.
三つ目ですね。試練の中でも忍耐し寛容でいるということです。
That's the next point.
それが次のポイントです。次のポイントですね。
It's the thing that I've actually been praying the most for people recently.
これが私が今一番周りの人たちのことに関して祈っていることなんですけれども、
you know, there are times I look at Christians and I'm wondering where is their joy?
そのクリスチャンの人たちを、あるクリスチャンの人たちを見てて思うんですけれども、彼らの喜びっていうのは一体どこに行ってしまったんだろう。
Instead of living with joy, it seems like they're always weighed down somehow.
クリスチャンであれば喜びを持って毎日を生きることができるはずなのに、何かに抑制されて抑圧されて生きているように見えてしまう。
They're weighed down by their problems.
それはもしかしたら彼らが抱えている問題のせいかもしれません。
They're weighed down by stress or anxiety about the future.
それはもしかしたら彼らが持っているストレスや将来に対する不安によるものかもしれません。
Some even feel weighed down by their ministry or just trying to live the Christian life every day.
もしくは、奉仕の働きによるものかもしれませんけれど、いや、クリスチャン、毎日のクリスチャンとしての生活を送ろうとすることによるものかもしれません。
And so I'm praying for them, Lord, renew their joy.
ですから本当にその人たちのために祈るんです。彼らがあなたにあって喜び、あなたにあるっていう喜びを知ることができるように。
You have qualified them to share in the inheritance of your people.
あなたは彼らを選んで、あなたをの、宝を受け継ぐものっていうふうに彼らを選ばれた方ですから。
You rescued them from Satan's kingdom. You brought them into your kingdom.
サタンのところから救い出して彼らをあなたの御国に移してください。
You redeemed them. You forgiven all of their sins.
彼らをあがなって罪を許さ、あなたは罪を許された方ですから。
Help them to remember that.
そのことを彼らに本当に思い出させてあげてください。
And help them to rejoice in that every day.
そのことを毎日喜ぶ人生を歩むことができるように、彼らにそれを本当に思い出させてください。
That's a picture of how I'm praying for people right now.
それが本当に私が今、人々に対して祈っていることの中身です。
But while prayer goes beyond praying for ourselves, it also goes beyond praying for others.
自分に対する祈りだけではなくて、周りの人たちに対して祈るということです。
Prayer should also be worship. And that's what we see in the next few verses.
そして、これ、今からの聖書の箇所で学ぶのは、祈りの中で礼拝するということです。
It may not be clear in your Bible, but in these verses, Paul actually seems to be singing a hymn of praise to Jesus.
パウロはイエス様に対する賛美をここの聖書の箇所でしています。
Look at what he says, starting from verse 15.
15節からです。
The Son is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. For in him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities, all things have been created through him and for him.He is before all things, and in him all things hold together. And he is the head of the body, the church. He is the beginning and the firstborn from among the dead, so that in everything he might have the supremacy. For God was pleased to have all his fullness dwell in him, and through him to reconcile to himself all things, whether things on earth or things in heaven, by making peace through his blood shed on the cross.
コロサイの1章の15節から20節です。巫女は見えない神の形であり、すべての作られたものより先に生まれた方です。なぜなら天と地にあるすべてのものは、見えるものも見えないものも、王座であれ、主権であれ、支配であれ、権威であれ、巫女によって作られたからです。万物は巫女によって作られ、巫女のために作られました。巫女は万物に先立って存在し、万物は巫女によって成り立っています。また巫女はその体である教会の頭です。巫女は初めであり、死者の中から最初に生まれた方です。こうして全てのことにおいて第一のものとなられました。なぜなら神はご自分の満ち満ちたものを全て巫女のうちに宿らせ、その十字架の血によって平和をもたらし、巫女によって巫女のために万物を和解させること、すなわち天にあるものも、地にあるものも天にあるものも巫女によって和解させることを良しとしてくださったからです。
Let me ask you something.
皆さんに質問したいと思います。
When you pray, how often do you meditate on who Jesus is and what he's done for you?
皆さんは祈りの時にどれだけそのイエス様がどういう方で、皆さんに何をしてくださった方かということに思いを巡らせているでしょう。
How often do you take the time to praise and worship him?For all these things.
その祈りの中でどれだけ皆さんはイエス様のことをしてくださったこと、イエス様自身を賛美しているでしょうか。
That's what prayer should look like.
それが本当の祈りのあるべき姿です。
Look at what Paul sings about Christ.
今読んできたところをもう一度見てみたいと思います。
He is the visible image of the invisible God.
イエス様は見えない神の形であるというふうに書かれています。
That's what we celebrate Christmas for.
それが私たちがクリスマスをお祝いする理由ですよね。
That the invisible God became a man and became visible to us.
見えない神、見えなかった神が私たちの中に見える形で人という形をとって住んでくださったということです。
He didn't have to do that for us.
イエス様は、神様はそうする必要はありませんでした。
But he loved us and he wanted to reveal himself to us.
神様はでも私たちを愛するがゆえに、その愛を示すためにイエス様が人の形をとってこの世に来てくださいました。
And he revealed himself in a way that our limited minds could actually understand.
私たちの限られた、頭の知恵や知識では理解できないところを実際私たちが目で見て分かるようにこの世に来てくださいました。
He became one of us.
私たちの間に本当に人の姿をとって住まれたわけです。
Do you want to know? Do you want to know what God is like?
ね、神様のことを皆さん知りたいと、どんな方か知りたいというふうに思われますか？
Then look at the Gospels and look at the life of Jesus.
福音書を見てください。聖書でイエス様のことを、見てください。
He is the image of the invisible God.
それは神様、イエス様は神様の見えない神様の形です。
Paul then calls Jesus the firstborn of all creation.
パウロはイエス様のことをすべての作られたものより先に生まれた方だというふうに言っています。
Now, don't misunderstand Paul's words here.
ここでパウロが言っていることを誤解しないでいただきたいんですけども。
He's not saying that Jesus is the first one created.
イエス様が最初に作られたっていうふうに言っているのではありません。
Jesus wasn't created. He's an eternal being. He always existed.
イエス様が作られたのではなくて、一番最初に存在しておられて、イエス様がすべてを作られたわけです。
Instead, Paul's point is that Jesus is the ruler, the one high above all creation.
すべてのものを高いところから支配しておられる方だというふうに言っています。
In Bible times, the title firstborn meant the child that was above every other child in the family.
聖書のその時代に、ここに長子っていう言葉が出てきますけれども、それは一番最初、長男っていう意味だけではありません。
Usually it was the oldest son, but not always.
通常は一番最初に生まれてきたその家族における、息子っていうことになりますけれども。
So King David was the youngest son in his family, for example.
それだけではないっていうことがあります。それはダビデ王っていうのが実際、ダビデはその家族で一番下男の。に生まれた子供でした。
And yet God gave David the title of my firstborn son.
でも神様はダビデに、ファーストボーン、長子っていうふうに、 ダビデのことを呼びました。
God told David, I have put you in a higher position than all the other kings of the earth.
そして神様はダビデのことを私があなたのことを地の王たちのうちで最も高いものとするって、私、彼の子孫をいつまでも彼の天の日数のように続かせるっていうふうに言いました。
And through you will come someone who is going to reign over this earth forever.
ダビデを通して、これからその先永遠に続く支配をもたらすっていうふうに神様はおっしゃいました。
Who's that one?
それは誰のことを言っているんでしょうか。
It's Jesus.
それはイエス様のことです。
Why is Jesus worthy to be in that position, ruler of all creation?
ではそのイエス様がじゃあ一番そのすべてのものを支配する権威を持つっていうふうに書かれています。なぜそうされたんでしょうか。
Because he's the creator of all things.
なぜかというとイエス様ご自身がすべてを作られた方だからです。
Everything was created through him and for him.
すべてのものがイエス様によってイエス様のために作られました。
He existed before everything was created, and in him everything holds together.
すべてをイエス様が作られて、すべてを、働きがしっかり組み合わさった形になるようにイエス様が作られました。
And that's what we should remember when we pray.
ですから祈るときに私たちはそのことを覚えておかないといけません。
Sometimes our problems can seem enormous.
時に私たちの問題というのがとても大きなものに見えることがあります。
But when we take the time to worship Jesus and remember who he is, our problems tend to shrink.
ですから私たちが祈るときにイエス様がどういう方であるかということを思い出すことによって、その問題がそれイエス様に比べてたらとても小さなものだというふうに見える、考えることができると思います。
We regain his perspective in our lives.
イエス様の視点を私たちの中に、人生の中に取り戻すっていう作業をする必要があります。
We remember that Jesus is still in control.
そしてイエス様がこの今のこの瞬間も全てを治めておられる、支配されているということを思い出す必要があります。
Though this world may seem out of control, though our lives sometimes may seem out of control, Jesus still rules.
この世がどんなに皆さんの目から見たらめちゃくちゃなものに、いや皆さん自身の人生がもしそういうふうに見えているとしても、イエス様の支配というのは今この瞬間も続いているということを祈りの中で思い出す必要があります。
It's his world.
これはイエス様のために、神様が作られたイエス様の、神の御国です。
He created it.
神様が、イエス様が、創造主です。
And if he had the power to create it, and if he is holding it moment to moment, day to day,Why worry?
すべてのものを作られて、すべてのものを支配されている方が私たちの側にいらっしゃるのに、私たちはじゃあ何を恐れる必要があるんでしょう。
But Paul says something else we need to remember if we're going to keep perspective in our lives.
で、パウロは私たちがその神様の視点を持ち続けるために必要なことについて語っています。
Not only was everything created by him, it was also created for him.
すべてのものが神様によって作られたっていうことの意味だけではなくって、神様のために作られた、神様によって作られただけではなくって、神様のために作られたっていう、視点を私たちは持つ必要があります。
And that includes you and me.
それは私、皆さんや私にとっても必要なことです。
You actually sang about that today. Maybe it's not up there. I'm just saying you sang about that today.
今日お話ししてきたことです。
He said, I was made for you.
歌いましたね。私たち最初のところで歌いましたけれども、私たちはあなたのために作られたという歌詞がありました。
We were not created to just live for ourselves.
私たちは私たちの人生を自分のためだけに生きるのではなくて、
We were created to live for Jesus.
イエス様のために生きるように私たちは作られています。
One of the reasons we can become so selfish in our way of thinking, and one reason our lives get so messed up at times, is we forget this fundamental truth.
私たちが自己中心に走って自分のことだけを考えてしまうことの理由は、私たちが神様によって作られて神様のために生きるべきだっていうそのこと自身を忘れてしまっているからだと思います。
We were created for Him.
私たちは イエス様のために、神様のために作られた存在です。
Do you really believe that?
皆さんはそれを本当に心から信じているでしょうか?
Do you remember that when you're praying?
そのことを祈りの中で皆さんは思い出しているでしょうか?
Do you remember that as you face difficult trials in your life?
皆さんが困難に遭うときにそのことを思い出しているでしょうか?
Do you live that way?
そしてそのように皆さんは生きているでしょうか?
I was made for you.
私はあなたのために作られたというふうに思い出してそれを実行しているでしょうか?
Paul makes that truth even clearer by saying Jesus is the head of the church.
パウロはイエス様のことを教会の頭だというふうに言っています。
When Paul talks about the church, he means all the people in this world, past, present, and future, who belong to him.
で、全ての教会につながる人たちの頭はイエス様だというふうに言っています。
If you've given your life to Jesus, He is your head. He is your leader.
ですから、クリスチャンである私たち皆さんはのリーダーはイエス様です。
Paul then says He's the beginning and the firstborn from the dead.
で、死から蘇られた、第一の人だというふうに言っていますけれども、
He was the first one to rise up from the dead and never see death again.
死者の中から蘇られて、その後死ぬことなく今も生き続けておられる神様です。
Other people in the Bible had risen from the dead before Jesus, but they all died again.
イエス様の前にもその聖書の中に、死から蘇った人っていうのは何回か出てきたと思いますけれども、その人たちはその後亡くなっています。
But not Jesus.
でもイエス様は違います。
He lives.
今も生きておられます。
And because of that, we have hope in this world that can get so messed up.
ですからめちゃくちゃに見えるこの世に生きている私たちには希望があります。
That's why Paul calls Jesus the beginning.
ですから、パウロはイエス様のことを始まりであるというふうに呼んでいますけれども、
Beginning of what?
じゃあ何の始まりなんでしょう。
The beginning of a whole new people from every tribe, language, and nation who love Him and follow Him.
すべての部族や言語や民族や国民の中から選ばれた、神を愛し永遠に神に従う人たちの始めっていうふうに言われています。
And Jesus is the head of that new humanity.
そういうそれらの条件を兼ね備えた新しい人たちの頭だっていうふうに言われています。
Paul in another passage calls him the last Adam.
で、最後のアダムという言葉も出てきますけれども。
But unlike the first Adam, Jesus followed and obeyed his father perfectly.
最初のに聖書の最初に出てくるアダムとは違って、イエス様は神様のすべてのことに従って。
He obeyed to the point of going to the cross for us.
全てのことに従って十字架っていうもう究極の、従順が求められることも実際に私たちのためにしてくださいました。
He shed his blood on the cross for you and me, and he paid the price for our sins.
私たちや皆さんの罪の代価を支払うために十字架にかかってくださいました。
And because of that, we now have peace with God when we put our faith in Jesus.
そのことによって私たちは神様との今平和な関係が与えられています。
And in His sight, we are blameless before Him. We are free from accusation.
ですから神様の目から見て私たちっていうのは今責めるところ、非難されるところが一つもない存在です。
Satan would try to accuse you and say you are not worthy of God's love or grace.
サタンから見ると皆さんのことを神様の愛や恵みに値しない存在だというふうにサタンは攻撃するかもしれませんけれども
But God tells Satan, shut up.
でも神様はサタンに対して言われます黙れ
These are my people.
この人たちは私の民だというふうに
You no longer have the right to accuse them.
これ以上サタンお前のものではないこの人たちは私の民だというふうに言われます
Because my son has paid the price.
私の息子がその罪の代価を支払ったから。
How often do you think about all these things when you pray?
皆さんは今お話ししてきたようなことを皆さんの祈りの中でどれだけ頻繁に思い出して祈りの中にそれを含めておられるでしょう。
How often do you stand in awe of Jesus and worship Him?
どれだけ皆さんはじゃあ祈りの中で神様を恐れて礼拝しているでしょうか?
That's how we're meant to pray.
それが私たちが祈ることの意味です。
And as we do, it gives us a whole new perspective.
そのことを私たちがすることによって私たちに本当全く新しい神様の視点、物事を見る視点が与えられます。
It shapes how we pray for other people.
そのことによって私たちは人々に対して祈ることができます。
It shapes how we pray for ourselves.
そのことを通して私たち自分自身に祈ることができます。
And more than that, it shapes how we live every single day.
それだけではなくて私たちがじゃあ毎日をどう生きるべきかっていう視点もそのことを通して与えられます。
At least it should.
そうある、私たちはそうあるべきです。
Do you have that perspective?
皆さんはそういう神様の視点を今持っておられるでしょうか?
I'd like to pray for all of you now as Paul did.
パウロがそうしたように皆さんのために今祈りたいと思います。
But can I make a request?
私から皆さんにリクエストがあります。
Pray for me too.
私のためにも祈ってください。
Because I need all these things that Paul prayed for.
なぜかって言ったら、パウロがここで言っていたことのすべてが私にも必要だからです。
Let's pray.
お祈りしましょう。
Father, I pray for your people here today.
ここに神様、ここにいるあなたの民のために祈りたいと思います。
I pray that you would fill them with the knowledge of your will through all wisdom and understanding.
あなたにあって本当にあなたの知恵と知識によって、ここにいる人たちが満たされるように
Holy Spirit, give people your perspective.
聖霊様あなたの視点を私たち一人一人に与えてください
Speak to us when we look at your word.
あなたの御言葉を私たちが見るときに本当に一人一人に語りかけてください
Lord, I pray that your people would live a life worthy of you and please you in every way.
あなたの名にふさわしい民として生きることができるように、あなたを喜ばせる人生を生きることができるようにしてください。
I pray that they would bear fruit touching the people around them in their workplace, in their families, in their neighborhood.
良い働きによって、私たち自身のコミュニティで本当にコミュニティの中で、豊かに周りの人たちに触れることによって良い身を実らせることが一人一人ができるように助けてください。
Lord, I pray that they would truly know you.
本当の意味で神様あなたのことを知ることができるように助けてください。
Let them be able to say, I had heard you, heard about you with my ears, but now I see you.
今までは私は耳で聞いたことはあったけれども私は実際今あなたをこの目で見ましたって一人一人が言うことができるようにそれを体験させてください。
Lord, strengthen them with power as they go through trials.
試みの中にあっても一人一人がそれを乗り越えていくことができるあなたの力を与えてください。
Help them to have great endurance and patience for all that they're going through right now.
忍耐が必要な試練を通り抜けている一人一人にその力を与えてください。
And in it all, help them to have hearts of joy, rejoicing in you.
そして、あなたに会って喜ぶっていうことをもう一度私たちにも、思い出させてください。
Lord, you have qualified them to be your people.
神様、あなたは、私たち一人一人をあなたの民として選ばれた方ですから。
Lord, you have taken them out from the dominion of darkness and brought them into your kingdom.
今暗闇の中から一人一人を救い出してあなたの御国に入れてください。
In you they have redemption. In you they have forgiveness.
そして私たちにを、罪から救って、和解を与えてくださった方ですから。
Lord Jesus, we worship you.
あなたのことをイエス様礼拝します。
We thank you for who you are.
あなたがあなたで。あることをあなたがしてくださったことを、感謝します。
We thank you for what you've done.
あなたがしてくださったことを感謝します。
We were made for you.
私たちはあなたのために作られました。
Help us to live each day for you.
私たちの毎日が本当にあなたのために生きるっていう視点を持って、 行われるものでありますように。
In Jesus' name.
イエス様の御名を通してお祈りします。
アメン。
アメン。